キョラミン狂乱。
キョラミン狂乱。本日もキョラモン紹介していただきましょう。キョラモン研究室研究員の優作先生に、はい、お越しいただいております。
はい、どうもこんにちは。
どんなキャラ。
本日は UKI について紹介していきたいと思います。キョラモン研究員です。
いいね、なんかポケモンの中に出てくる二頭身のキャラみたいな感じがするね。
あの手と足が交互にカッパッカッカッてこう動く感じですか。
そうそう、ちょっとなんかコロスケ的なイメージがするね。
はいはい。でももうもう今のポケモンってもうオープンワールドにもなってるぐらい、もうバシバシに動けるようになって、ゼルダみたいな感じで
ガー
って動けるようになってて、妻がいつもやってるのでいつもそれを横目でいつも見てるんですけど、
あの新しいやつ乗り物に乗っていくやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
はあ、スイッチ。
スイッチでいつもテレビをもう占領されて、自分はあのちっちゃい iPad でスパイファミリーとか見てたんですけど、
うんうんうんうん。
だから今のその何二頭身で歩くポケモンはだいぶ前になって、もうそういった時代はもう今の子たちは知らないんだなって思うと不思議な感覚ですね。
そっか、今違うんだね。ポケモンも八頭身
バシバシ、そうバシバシにもう歩いて、うん、もう着せ替えとかもできちゃってみたいな。
へえ、いや俺ポケモンやったことないんだよね実は。
そうなんですか。
そうなのでね、どっかでやらねえばと思ってるんだけど未だにできないね。 GO はやったことある。 GO、 でもポケモン GO なんてポケモンじゃないしよ。
でもまあだから今ちょっとすごいなと思ったら、ポケモンやらずに今このキョラモンに臨んできてるんですよ星野さん。
そうだよ、だから俺のモン始めはこっちのキョラモンだもん。GO で仕入れた知識だけで今喋ってるから俺は。
すいません。そのポケモンをやることによって、うん、やっぱりこう、あ、対戦型が面白いなとか、
はい、
例えばこうパズルとかね、前回ぐらいでそのキョラモン構想の回もあったと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりこうゲームもやっぱ作りたいよなって思うし、まあ、T シャツとかもね、うん、今年はちょっとやっていきたい、
うん、
で前回はもう掛け声も決まる、指名の挨拶とキョラミン狂乱も決まるっていう今、
はい、
絶好のいい流れ
次々決まってますね。
あゆでても遡上してってる状態です今。
そろそろ死ぬところですね。
そうそうそうそう。
卵産んで死ぬ前
に登っていってます。
はいはいはい。
でもあと一つね、ごめんなさい、ちょっと琉球アユに入る前にあと一つやっぱり決まってないのがあるなってこの収録を始める前にちょっと思ったところがあったんですけど、
うんうん、
やっぱりテーマソング決めないとですよ星野さん。
テーマソング。
テーマソング
今この背景に流れてるこの何番道路だっけこれ。
201番道路かな。
うん、
てですよね。
そうそうそうそうそう、じゃないんだね。
いやこれもすごくこの放送してる時の BGM としては最高なんですけど、今そのポケットモンスター2023年に入ってアニメのポケットモンスター今どういうシリーズで放送されてるか分かります？
あの全然分かんない、
うん、分かんないですか。一応自分の、はい、妻がめちゃめちゃポケモン好きなのでたまに週1回の楽しみでポケモンをまあ見てるんですけど、サトシ最終章って言われてるんですよ。
あ、前なんか言ってたよね、いよいよサトシがポケモントレーナーをマスターになるんだっけ。
ポケモンチャンピオンになって、
うんうん、
でポケモンマスターに俺はなる、だからチャンプマスター違うのかっていう話をしていたんですけど、あの4月からそれこそその今ポケットモンスタースカーレットバイオレットって今ゲームで出てるシリーズで放送は開始する予定なんですけど、
うん、
毎回サトシさんがそのシリーズの方に、
うん、
要はそのまま移行して旅を進めていったんですけど、今回からなんとサトシさん旅に同行しなくなるっていうか旅をしなくなるみたいで、まあ、サトシさん事実上の引退みたいで、
いはいはいはいはい、その流れはね確か前聞いた気がします、う
んうん、で今1月から3月で放送されているポケットモンスターはサトシ最終章って言われていて、最初の旅メンバーと一緒に、うん、まあ、旅をしていく。でもちろんオープニングとかも昔の一番最初のオープニング使われてるんですよね。あの火の中水の中草の中です。
あ、知らないけどそうなんだね。
そうなんかポケモン ポケモンってなった時のオープニングって、はい、森の中って有名じゃないですか。
有名なんだね。
有名なんですよ。はい、例えばワンピースで言ったら We are じゃないですか。あれだけのじゃないですか。はい。
はい、
でやっぱりそのキョラモンのテーマソングを、
うん、
で行こうじゃないかって思った次第です。
なるほど。じゃあいよいよ秀作研究員が作曲に入るわけですね。
作曲はもうしたい方に、なんか周りに結構やる人がいるので、
はいはい、
最近こう彼岸桜をバックにこう面白い PV を作った人とかいろいろ目星はいるのでそっちに楽曲を作ってもらって、
はい、
で自分はもうボーカルか、まあ、後ろでマラカスをシャシャシャシャシャシャシャやる。
作詞はするんですか。
作詞はまあもう少ししてから作詞から入ろうかな、まあ、そういうことも考えつつ
わかりました。
夢はでっかく。
じゃあね、
はい、
近いうちテーマソングが決まって流れる。で毎回リアルタイムで歌うと。
そう、
わかりました。
歌うのかな。
いや、はい、まあ、そういったのも
楽しみにしながら。
うざいね、いいね。
声がすがすな時もあるし、
うざい番組を目指してまいりましょう。
そんなまだねうざくならない、あのすごくねこう清らかな今状態なのが今回のまあキョラモンの琉球愛になってますけども、
はい、清流のね主ですからね。
清流の女王ですね。
はい、清流の女王ですからね。
清流の女王、うん、あの前回その生きた化石たるゆえんをちょろっと紹介して終わって、
うん、
まあ、はい、今度のアユと琉球アユっていうのはちょっとこうよく見ると胸びれのその線の入り方が12本と14本だったりとか、
うん、
まあ、鱗の大きさっていうのも違いますよっていうので、
うん、
まあ、本土のアユと違うっていうのが分かってる種類になるんですけど、
はい、
ここからちょっと深掘りしていければなと思います。
ありがとうございます。
はい、イボイモリの回もそうだったんですけど、ちょっと自分がねこうテンパってしまったなって思う要因は、星野さんにクイズを出してなかったからだと思って、
うん、それで落ち着くのね。
そう
はいはいはいはい、
キャッチボールしてなかったな。もう本当にイボイモリの時はもう本当に星野さんというキャッチャーに向かって思いっきり球を投げてただけだったなって思ったので、
ね、でもこっちもねインプットムードに入ってたから、インプットモードに入ってたから、
そう
はいはい、
とやっぱり
へーってなってたけど、
そうキョラモンのこの番組はやっぱキャッチボールありきのやっぱ番組なので、自分からどんどんやっぱりクイズというボールを投げていきます。今日はいっぱい
ありがとうございます。じゃあ、
はい、
聞きます、答えます。
ではででん、本土のアユと琉球アユの分離したっていうのはいつ頃から分離したと推定されているでしょうか。
あー、なるほどね、生きた化石のゆえんがここで明かされていくわけね。
はい、
はい、
3択です。
3択です。よかった、助かった。はい、
1番1万年前、2番100万年前、
はい、
3番1000万年前。
100万年前、2番。
正解です、はい、はい、正解。
あっさりやな。はい、
はい、それでは今度は自由回答問題になります、うん、その100万年前、まあ、200から100万年前の奄美大島はどこにあったでしょうか。
あー、なるほどね、ユーラシア大陸にくっついていた、
うん、あー、ファイナルアンサー。
あ、いや、じゃあノットファイナルアンサーじゃあ沖縄とくっついていた。
まあそうですね、はい、大体そんな感じです。
大体そんな感じ。
完全なこう奄美とか沖縄みたいな形にはなってなかったんですけど、まあ、ユーラシア半島から分離してる状態です。で今こう答えていただいたんですけど、まあ、島の成り立ちっていうのが大体200万年前ぐらいからそういう風に奄美大島とか沖縄っていう風のが出来上がってきていて、だいたい30万年前か、もしくは2万から 1.5 万年前ぐらいに現在の奄美大島、うん、沖縄っていうの方が出来上がっていったって言われています、うん、琉球アユとアユのその別離種が分かれたのが100万年前って言われているので、奄美、うん、大島沖縄がこうなりかけてる時にもはやもう本土のアユと琉球アユっていうのはもう種類が別の方になっていて、 でその中で琉球アイはどんどんどんどんこうどんどんというか、まあ、そこで頑張って生き抜いて生き抜いて、まあ、奄美大島と沖縄の方で生き抜いていたんですけど、沖縄の方は絶滅して、うん、奄美は今もなお残ってるというところで、生きた化石というふうに言われております。
なるほどね、うん、そういうことだったんですね。
そうそう、
はいはいはいはい、
島の成り立ちとかもやっぱり関係していて、
うん、
まあ、そういったところで、まあ、貴重な種類です。
はいはいはい、ありがとうございます、うん、もう長年のねモヤモヤが今晴れた気がします。ありがとうございます。
まあ、いろんなね、小島さん最初やっぱり絶滅危惧種とか希少種固有種とか、野生希少動植いろんな種があるんだねっていう話を最初のラジオの方で言われてたんですけど、
うんうん、
もう一つね言われ方があって、依存固有種っていう言い方もされてます、この琉球アイ。
依存固有種、
はい、依存はもうあの依存症の依存で、
うんうん、
まあ、固有種っていうので、うん、依存固有種っていう言われ方もしてて、昔は大陸とかにも住んでた生き物がこう大陸が分かれたことで、まあ、ユーラシア大陸とまあそういった島に分けられましたと、
はい、
でもその島の方に分かれた種っていうのは、まあ、天敵とかもいなくて、
うん、
生き残ることはできたけど、こっちのユーラシア大陸の方は例えば天敵とか環境の要因で絶滅してしまった、
うんうんうんうん、
で結果的に島の方にいる生き物がずっと生き残って、それも今もなお生息している種のことを、まあ、依存固有種と、まあ、特定の地域だけ取り残されてその、まあ、生き延びている種類のことを依存固有種っていうふうに言うんですけど、うん、まあ、琉球アユもそうですし、奄美のクロウサギとかも依存固有種って言われています。
なるほどね。じゃあ奄美にはそれが多いんだね。
そうです、奄美大島であったりとか沖縄とか、
うん、
徳之島とかはね、そういった生き物が多いことから、うん、一昨年世界自然遺産にも登録、まあ、それが今登録された理由ですね。
依存固有種の多さ、はい、
はい、でその種を、まあ、このキョラモンで紹介しているっていう形になります、
ね、そんなにポップなタイトルなのに、はい、意外と深刻なね、
うん、
はい、素材を扱うわけですね。
ちょっと難しいんですよ、だから
うーん、
これね、あと面白い話が2つアユに関してあって、まずアユってやっぱ養殖もされている種類になって、あ、うん、この本土の普通のアユの話最初 していきますけど、
う
んうん、
はい、
アユの何養殖は過去いろんなところでやられてたんですけど、うん、最初にアユの養殖を始めたのが、まあ、琵琶湖でやられたみたいなんですよ、
うんうん
うん、1904年に、まあ、琵琶湖で養殖をやり始めたのがアユの養殖の、まあ、起源って言われてるんですけど、
めっちゃ早いね、
やった人が、
うん、
やった人がえこの人なのっていう人だったんですけど、
うん、
1904年、はい、このキョラモンの中で出てます人が。
おお、サトシ？
いや、サトシは生きてない
え、キョラモンの中に出てくる
塩松覚えてないですか？塩松それが名前、名字では石川千代松さんって方。
石川千代松さん、
はい、
え、出てきたっけ？
石川
あれか、あの原始カエル、
そう、奄美石川ガエルの、はい、の石川千代松さんがアユの養殖を始めた、まあ一人。
すげえ、千代松さんすごいね。
はい、で、奄美石川ガエルの、まあ、名前の由来になった千代松さんなんですけど、これはなんか県名らしいです、うん、名前が送られて付けられたらしくて、うん、シュタイネガ博士っていう人がいて、
うんうんうん、
でその動物の発見に貢献した、まあ、石川さんと、うん、あと浪江さんっているんですけど、
うん、
その方の功績を称えて石川、奄美石川ガエルと浪江ガエルっていうのも実はいるんですけど、浪江さんとか石川ガエル、あ、石川さんの功績を称えて、うん、そのカエルにその石川と浪江を与えたっていう風に言われてます。
あ、じゃあなるほどね、
みたいです。
自分で石川ってつけたわけじゃなくて、そのシュタイネガーさんが石川さんの名前を取ってつけたってことか。だって当時ね、
っていう
か、なんで千代松ガエルにしなかったのって話をしたもんね。
そうそうそうそう、
それがそういう意味なんか、
うん、そうそう、で調べていったらそういう風なっていうのが今日謎が解けたので、 これも一つの紹介し、はい、紹介したかったです。
おーすごーい、よく出たねそれ。
頑張って掘りました。掘った掘ったと思って。
ラッキーラッキーラッキー。よく千代松さんそこに出てきたし、よく出会ったんですよ、うん、千代松さんに。
そう、千代松との縁が深いです。
呼びつけ。
千代松の、はい。まあこれが面白いなと思った話のその1で、うん、琉球愛も方言言われてるんですよね。
ほうほう、
方言があって、まあ、いろんなやっぱり本土のあゆも、もちろん言われ方って本当にいっぱいあって、愛、うん、白いよ、朝鮮場や、愛なご、灰からみたいな感じでいろんな言われ方をしているあゆになる、うん、なんですけど、まあ、琉球あゆももちろん島の方言がついていて、はい、これねヤジっていうんですよ。
ヤジ、
ヤジ、はい、
へえ、うん、
例えば奄美の自然を守る会ヤジ分室とかあって、
おお、なるほど。
最初ヤジ分室のヤジって何と思って、うん、本当にこう、うんうんうん、過激派組織なんかと思って、
やめろーみたいなね、ヤジだと思っていたら、
思ってたら琉球愛のことをヤジというらしくて、
ああ、
そう、ヤジを飛ばすって奄美で言っちゃったらもう琉球愛を飛ばすみたいなになるんだなと
紙飛行機みたいね、ピュッ
つってね、ピューンってこう飛んでいってるフライングことになるんだなと思いながら、そうです。でまあヤジって呼ばれてるみたいです。
あら、新しいよねそれ。
新しいは新しいです、う
ん、ヤジ分室面白いね。
ヤジ分室 あるので調べてみてください。やっぱりいろいろ調査もされてるところで、去年でいうと南海日日新聞っていう、まあ、こっち地元紙に琉球愛の記事も出てたんですけど、まあ、琉球愛がどんどんどんどん回復してきているっていうふうな記事になってました。
うーん、
でやっぱり奄美大島にしか今生息してないので、その種類を絶滅させないように、うん、で沖縄にも実はその奄美産のアユを放流して、うん、1回はもう絶滅、記録が途絶えてしまって絶滅したって言われてるんですけど、奄美産のアユを今沖縄の方に放流して、はい、そのアユを守っていくっていう取り組みも、はい、されているので。
なるほどね、
まあ、そういった種類に、ね、
今ヤジ分室を調べてたらさ、
はい、
まあ、ちょっとした記事にあたって昔はちゃんと食べて OK だったんだね。
あ、そうそうそうそう、ですです、
うん、今は食べちゃダメなんだよね。
今は食べれないですね多分。
うんうんうん、食べたらキョラモン警察に捕まるわけね。
そう、厳しいですよ。島の昔の人たちは絶対この魚、集落の中を流れる川にもやっぱり生息見えるので、上から、橋の上から泳いでるところが、
うんうんうん、
で多分色もちょっとずつこう繁殖期に近づくようになって黒くなっていって、
うん、
まあ、このエラのところに、まあ、黄色い模様が、斑が、
うんうん、
出てくるので、結構やっぱ清流の中だとやっぱり琉球アユすぐどこにいるかっていうのが分かるので、
うん、
まあ食べてたんじゃないかなって思ってます。今はどうか分からないですけど、
うん、
で結構大きいので、大きい魚なので食べ応えもあります、
はい、
で星野さん、大きさ今回何も言ってないの気づかれました。琉球アユの大きさまだ何も紹介しておりません。私
でも本土のアユよりちょっとちっちゃいみたいな話してなかったっけ、ずんぐりしてるみたいな、
はいはい
はい、っていう手がかりはありますね今回ね。
はい
はい、
だいたいどれぐらいでしょう琉球アユ。
そうするとこのぐらい、このぐらいだと思います。
モニターでね、これぐらい。はい、まあ、でもね、だいたい多分今こう推定されるのはだいたい10から20センチぐらい多分示していただいたんですけど、
もうちょっとかな、20センチ強ぐらいの感じかなって思ってる。
あ、うん、一応図解に載ってるのは、うん、大人の体長が10から20センチぐらい、まあ個体差は当然あるのでもっと大きいのもあると思うんですけど、まあ、10から20センチぐらいって言われてます。
なるほどね。
はい、そうそう、だいたいそれぐらいの大きさです。おか、うん、あ、こうこれをお菓子で例えようと思って。
あ、なるほどね。10から20センチのお菓子が何かっていうと、10から20、あ、分かった。
何でしょう。
はい、
はい、
菓子。
あ、そっか、そこ、
あ、でも菓子も大きさ様々か。じゃあ、自分がうまい棒、
あ、うまい棒でもいいです。あの、ポッキー、
ポッキー。はいはいはい、細い、いいね。
ポッキー 13.7 センチらしいです。
なるほど、よくお菓子で例えようと思ったね。
なんかね、高橋家結構お菓子いっぱいあって、 お菓子に困らないので、うん、なんか今ね真横に、ね、チョコパイあるんですよ。
身の回りにあるものでね。
そう、はい、身の回りにあるチョコパイとかで例えてます。まあ
いいね、チョコパイ、
まあ、結構普通の大きさをしている、まあ、種類で、
うん、
近くのいろんな住用タウンの河川が多いんですけど、
ええ、
集落の中の河川、まあ、本当に綺麗なところに生息している生き物になります、
うん、はい、アユだね、さすが清流の女王。
清流の女王、産卵の時もすごいこういっぱいブワーってあの群れるというか、
うん、
あのメスにオスがいっぱいグワーっていくんですよね。グワーって、小石がこうたくさん流れがあって泥がないような、はい、もう本当に石だけのところに、まあアユってこう秋ぐらいになるとこうやってきて卵を産んでオスが精子をバーってかけていくんですけど、
うんうんうん、
やっぱり生き残りでより良い子孫を残さなきゃいけないので、メスがいたらオスがブワーって寄っていって、メスが産卵したタイミングでオスをバーって精子かけてっていう風に。
あ、1匹だけじゃないんだ。
そうです、
何匹も。
ワンオンワンじゃなくて、やっぱりこう全員が群がっていくようなスタイル
を
します。
面白いね、
うん、これはまあ自分もやっぱ取りたいなって。結構やっぱ毎年毎年そのアユが産卵しましたみたいな記事とか動画とか上がるんですけど、やっぱりまだ見れてないので、まあそれを見れたら面白いかなって思って、まあいることは分かってるので、あとは どこで何するのかなっていうのをちょっと今年はちょっと見ていきたいなって思います。
そうですね、特にこう写真家としてのチャレンジを続けていく1年ですからね、今年は。
はい、
はい、
高橋家カレンダーとキュラモンカレンダー作るの目標としてますからね。
はい、産卵が秋っつってたっけ。
産卵秋ですね、大体。
じゃあ秋10月か11月ぐらいの写真は、うん、アユの産卵になるかもしれませんね。
ああ、なるほどね、
いいですね。
はい、ちょっとね、はい、どの構成にしようか悩んでますけど、今であればちょっとクジラを取りに行きたいってところもあるんですけどね、秋はその候補が確かにあります。
う
ん、
なるほどね。あ、じゃあもうクジラ、1月2月はクジラですね。
1月2月行きたいですね、クジラ。収めておきたい。
クジラ以外の候補は？
クジラ以外の候補はヒカンザクラと、例えばケナガネズミとか。
おお、なるほど。
あとはやっぱり奄美石川ガエルとかが、繁殖はちょっと終わっちゃったんですけどね、うん、結構見やすい時期にもなってるので、
うん、
まあ、あとはもう冬鳥とかね、いろいろ候補はいっぱいあります。
なるほど、
うん、でもヒカンザクラはやっぱり今の季節しか見れないので、ヒカンザクラと何かで、やっぱ樹上にいる生き物で一番こうインパクトがあるって言ったらネズミになるのかなって勝手に今構想で考えてます、うん、夏はやっぱり赤ショウビンとかね、綺麗な鳥をメインにやりたいところです。
承知しました、楽しみにしております。完成、
はい、今年の年末にこう見せれたらと思いますので、ぜひ、はい、あの楽しみにしててください。
いいですね、はい、承知。では今回も琉球アユについてはそんな感じでしょうか、はい、
そうですね、最後にキョラモンデータベース登録をして、はい、琉球アユを締めていきたいと思うんですけども、
はい、
まずキュウリウオカっていう、まあ、そもそもの琉球アユという種類なので、琉球リウオキョラモン、
うん、
もう一回いきますよ。キュウリウオカっていう、まあ、そもそもの種類
そう、ね、
なので琉球アユは、はい、キョラモンは、琉球リウオキョラモン、琉
球が入るんだね。
そう、琉球リウオキョラモン。
なるほどなるほどなるほどなるほどなるほど、琉球リウオキョラモンね、言いにくいのが、
琉球リウオキョラモン、
もはや最近さ、いかに言いにくくするかに、
そうそう、いかにこう満月ベイキョラモンとかね、
はいはいはい、
やってますけど、
琉球ウオキョラモン、はい
はい、タイプは水氷、水
氷、ここで氷ね、
はい
はい、で氷の理由はというと100万年前からだから、
そうですそうです、
なるほど、
氷にするか、イボイモリは鋼にしましたけど、要はね、イボイモリはもうフォルムが硬そうだったので、
うん、
鋼にして 琉球愛は、うん、まあ、そのずっとずっと生きてきて、その寒い時もあっただろうし、そういった環境のところですね、そういったところでもやっぱり生き抜いて今もなおいる生き物なので、まあ、寒さにも強いっていうところで、はい、堀を選択させていただきました、
はい、いいですね、あの半ば強引なこじつけ感のある氷が生まれました。
そう星野さんに次ぐ氷タイプが今ここに誕生です。
キョラモンになっていたね、その前が。はい、じゃあどっかでキョラモン名もつけていただいて、どっかでね、はい、
あーいいですよ、インチキキョラモンとかなんだろうな、おしゃべりキョラモン、
うさんくさおじさんキョラモン。
いやいや冗談ですけどね。
はい、
はい、
ではでは本日もそんなところで、はい、また次回に行きましょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
あれやんないの？
うん、なんかちょっといいかな。次またあの新しいの考えていきます。
わかりました。じゃあまた次回。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。